今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今月もリモートでのご出演、今回はズームを使ってのご出演となります。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、6月に入りまして、学校が再開されて通学する子どもたちの姿を見かけるようになりましたね。
はい、
新型コロナウイルスには引き続き注意しながらの生活ではありますが、次の段階になったっていうのはとても嬉しいことですね。
そうですね、はい、これね、教育委員会 の、 課長さんが面白い表現を言ってくれたんですけどね、
はい、
学校が息を吹き返すみたいな、つまり夏休みとか春休みの長期休暇の後に、
はい、
やっぱり学校っていうのは建物なんだけども、建物自体そして学校施設というものも、はい、なんかまるで生き物のように息を吹き返すみたいな、そういう言い方をするんですみたいな言い方してましたね。
なるほど、
なのでこの通学してる姿を見ると、
はい、
本当に子供の、姿を見て、学校だけでなくて地域もなんか息を吹き返しつつあるんだなっていう、そういうような感じですよね。
そうですよね、
はい、
今おっしゃった息を吹き返すと言いますとですね、はい、嬉しいことの一つに阪神甲子園球場に高校球児が戻れるということが決まりましたね。
そうですね、
はい、
嬉しいとともに、しっかり我々としてみたら、
はい、
こうした球児が選抜高校野球の32校ですね、
はい、
8月10日から12日、それから15日と17日間に、1試合ずつやるんですけれども、そうした皆さんを受け入れられる環境を私たちとしてはしっかりと整えていかなきゃいけないなと思っております、
はい、
やっぱこうね、心配の声もありますし、
確かに送り出す親御さんとしてはご心配でしょうし、
そうですね、地域の人でも心配されている方もいらっしゃいます。
迎える方もそうですよね。
それ以上にね、やっぱりこうした甲子園球場が高校球児で息を吹き返すということは、これはやっぱりね、人間生きていく中でですね、
はい、
ずっとこうみんなで巣ごもりしているわけにも いきませんし、
はい、
注意をしてこうしたこと一つ一つ前に進んでいくっていうことは大切だな、高野連さん、そして関係者の皆さん方のね、決定と、それからこれからご苦労もありますけれども、そうしたことに本当に敬意を表するところであります。
はい、そうですね、はい、さて近畿地方も6月10日に梅雨入りしまして、
そうですね、
これからどんどん気温も上がってきますし、熱中症については、はい、毎年注意が必要なんですけど、はい、今年は特にマスクをつけているっていうことで、さらなる注意が必要ですよね。
そうなんですよね、
はい、
マスクつけて熱中症になっちゃったらですね、
はい、
元も子もないですから。
そうですね、
もうまずは熱中症予防についても注意を払うことですよね、
はい、
屋外でもですね、人と十分な距離、だいたい2メートル以上、最低でも1メートルと言われてますけども、
はい、
それがあればですね、もうマスクをずっとつけてなきゃいけないっていうことではありませんのでですね、そういう意味では、みんなでですね、密になってずっと歩いてたらいかんですけども、
はい、
それなりの距離があったらですね、もうマスクをもう外すと、
はい、
これは登下校の子どもたちにも言えることでですね、コロナのためにマスクをする、しかしそこで熱中症になるって言ったらもう元も子もないですから、
はい、
そういう意味では子どもたちに十分な距離をとってマスクしないで学校行く、地域の人もそういうことを理解してですいただきながらですね、
はい、
コロナにもそして熱中症にも両方気をつけてもらうというそういうことですね。
そういうことですね。
そういう意味では感染の対策と同時に、そのエチケットというようなことにも気をつけながらですね、
はい、
やると
熱中症予防行動というものもありますね。
そうですね、
はい、
はい、この熱中症のね、予防の行動、暑さを避けて、そしてマスクをね、適宜外す、そして水分補給をしっかりすることとですね、
はい、
あとはやっぱり暑さに備えた体作りが大切ですよね。
そうなんですよね。
私今朝もね、はい、5時40分ぐらいに起きてですね、
は
あ、向こう側を歩いてまいりました。帰りは走ったりしましてですね。
そうなんですか。
最近元気ですよ私。
最近元気ですね。
はい、
新しい生活様式と言われておりますので、
そうですね、
そこは感染防止対策を図りながら日常生活をということで、
はい、そうですね、
はい、
はい、
こう市としても、はい、こういうなんてリモート会議っていうんですか、
はい、
そういうのも結構されてるんですよね。
いや、やってますしね、はい、最初はねちょっと、戸惑った職員もおったようですけども、
はい、
今まで踏ん切りがつかなかったような新たな取り組みがですね、
はい、
いろいろできてですね、まあ、そういう意味ではこういうピンチをチャンスに変えていく一つの機会になっているのかなと思いますね。
そうですね、はい、今回も市長もズームでのご出演ということで、はい、このさくら FM のスタジオもこまめに換気して消毒して、まあ、これが日常となってきましたかね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、そういう意味ではね、なんと言いますか、昔はこうだったのにというんでなくてですね、
あ、はい、
基本的に変わっていくことで、まあ、人間というのは進化してきましたんでね、うん、
はい、
まあ、こういう機会に発展的に変わっていくと、新たな日常を受け入れて、まあ、やっていくっていう、そういうことですかね。
はい、わかりました、はい、まあ、これから大雨や台風にも備えが必要な季節になってきますが、はい、6月10日号の出演ニュースで、今年は避難所が密の状態にならないように、実習避難所などの場所が変更になっていると書いてありますね。
これね、かなり重要な話でしてね、
はい、
結局避難所に行ったらですね、
はい、
まあ大雨の心配からは逃れられたかもしれないけども、お隣さんと近い距離で密だったらどうしようもないわけですよね、
はい、
それで今まで自主避難所、まあ、13箇所あった中でですね、
はい、
そのうち8箇所の避難所の場所これ変更したんですけれども、
はいはい、
まあ、つまり大きな小さなお部屋からですね、大きな小学校の体育館にすることによってですね、
はい、
まあ、受け入れる皆さん方が距離を取ってもらえるようにしていくということなんですね、
はい、
ただその前に大事なことはですね、もしご自宅が安全だったらですね、ご自宅に家屋倒壊の心配がない場合は自宅に行っていただくということも、うんうん、もちろん考えていただくでしょうし、
はいはい、
まあ、近くにご親戚、仲のいいご友人がいらっしゃったらですね、そこで距離を取りながら避難するということもあるでしょうし、
はい、
まあ、しかしやっぱりこうね、市の避難所に行かなあかんという人はもちろん来ていただいていいんですけども、うん、
はい、
この段で今までの避難所が広いところに変わるというところであります、うんうん、ちょっとこれ岡本さんお知らせしていただけますか。
はい、わかりました。それでは自主避難所13箇所をお伝えします。まずは変更となる避難所8箇所です。生瀬市民館は生瀬小学校に変更、塩瀬公民館は塩瀬中学校、山口公民館は山口小学校、鳴尾中央センターは鳴尾小学校、教育文化センターは浜脇小学校、河原木公民館は河原林小学校、高等センターは南城西小学校、古式岩公民館は北宿川小学校、以上が変更となっています。残り5カ所、上甲子園、今津、日の口、開き、大社の各小学校はこれまで通り開設します。その他、自主避難所以外の避難所も変更になっているところがあります。ご自身が避難する場所については、市政ニュース6月10日号のほか、市のホームページにも掲載されていますので、皆さん事前にご確認いただきますようお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、ということで、そろそろ時間になりました。今日は石井市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。